さん、おはようございます。ハカーニュースデイリー、司会の葵です。今日も気になる話題をユーマさんと一緒に紹介していきます。
はい、ユーマです。今日は大手テック企業の話題から AI モデルの新リリース、そしてプライバシーをめぐるニュースまで盛りだくさんです。
ええ、例えばインフラに長年潜んでいたバグの話や、ある企業の大型資金調達、最新のピクセルウォッチ、それに次世代 AI モデルの登場なんかも飛び込んできていますよ。
その他にも AI がエンジニアの仕事に与える影響や、ナンバープレート監視のプライバシー問題など考えさせられるテーマも揃っています。さあ、早速深掘りしていきましょう。
テスカイが公式ブログで、サイリギタイネニネーデータベースに16年前から存在したデータレース、いわゆる WAL のリセットバグが自社で繰り返してきた障害の根本原因だったと説明しました。同社は2022年からサイリギタイテーを主力データベースとして使い、各シャードに単一の書き込みプロセスを割り当てる構成でしたが、昨年8月にバックアップ読み取りパイプラインがエラーを報告し、整合性チェックで破損が確認されたといいます。根本原因が特定されるまでの6ヶ月間にデータベース破損は19件発生しました。
そして興味深いのは、同じ日ハカーニューズにアンタイセスの投稿、ザ・ワールを壊すという記事が上がったことです。作者のカール・スベル氏は、サイル IT の修正版バージョン 3.51 さんが直したこのバグを、事前にバグの存在を知らされないまま検出したと主張しています。クロードにサイル IT の旧バージョンをセットアップさせ、書き込みとチェックポイントを並行して走らせるだけの、いわば汎用のワークロードを実行したところ、1回目の実行で15分以内にバグを捉えた。修正版では同じ構成で問題なく通過したそうです。
ただコメント欄では再現の評価をめぐる議論も起きました。グレープク氏は、サイル IT チームが修正した後に再現しただけの広告では批判し、カールズベイ氏は、ワークロードはバグ知識なしで書いた汎用のものだと反論。さらにリトンズクフォーニ氏は、バグがあると知っていたからこそその構成を選んだのではと指摘し、再現は素晴らしいが、主張は過大ではないかと疑問を呈しました。
一方、オープンソース資金提供の話題では、テイルスケールがスイロ80のサポート契約を通じて VFS 層の開発を支援した点が評価され、それがスイロ80の収益モデルだという説明も出ました。同社は合わせて、根本原因分析で自動因果分析が6ヶ月の作業をどれだけ短縮できたかを示すフォローアップを約束し、他にもいくつか見つけた、ほのめかしています。その結果にも注目したいところです。
ドア分がシリーズ C で4億ドルを調達し、評価額は133億ドルに達しました。リードはメンドベンチャーズ、共同リードは EQT が運用するスケールアップヨーロッパファンドで、欧州やラテンアメリカ、アジア、米国から新規投資家も加わっています。既存投資家にはアクセルや DST グローバル、セールスフォースベンチャーズらが名を連ねています。
同社は2024年11月のローンチ以降、6000万以上のプロジェクトが作成され、ロババア製アプリは毎月9億回以上アクセスされていると説明。初年度にフォーチュン500の半数で使われ、その後1年足らずでおよそ3分の2へ広がったとしています。ユーザー調査では、およそ10人中8人が収益化を望むビジネスやサイドプロジェクトを構築中で、その3分の1兆はすでに収益を得ているとのことです。
シリーズ B 以降の新機能としては、決済機能や AI 検索ツール、 Google Workspace や Salesforce、 Stripe との統合、定期セキュリティスキャン、 AI エージェント向けのセキュリティ認証などが挙げられています。企業事例では、英国の WNTD のチームが毎月2万5000から3万ポンドを節約し、数十万人の顧客を獲得して300万ポンドの調達を完了。米国ヌーサは、週末だけで作った自社製ツールを200人以上の社員に展開し、コアプラットフォームを12倍速で再構築したといいます。
一方、ハカーニュースでは、コーディング AI ツールの登場以前ならラバブは人気だったが、今は多くの人がそうしたツールへ移ったとの指摘もあり、ラバブが今もサイトやアプリ立ち上げの最も簡単な方法かという疑問も出ています。ただ、売上や利用実績、投資家層から見れば、この資金調達はローコード AI 開発市場がなお拡大していることの表れとも言えるでしょう。
Google が Pixel Watch 5を発表しました。記事では、ジェムニによる先回り支援と最も正確な GPS トラッキングを謳い、新機能のヘルスガーディアンには呼吸の緊急事態の検知や、血圧や睡眠、代謝ヘルスの月次のトレンド要約などが含まれています。睡眠関連では、睡眠段階検出の精度が 15% 向上したほか、眠りに落ちた時にオーディオブックを自動停止する機能や、 浅い眠りのタイミングで起こすスマートウェイクも紹介されています。予約は8月12日から、一般販売は8月20日からです。
ただハカーニュースで実際に盛り上がった論点は30時間のバッテリー寿命でした。タックワッタ氏は毎日充電したくないと述べ、自分はバッテリーが2週間持つガーミンを使っていると語りました。一方アッタナン氏は開発作業のためにガーミンからアップルウォッチへ移ったが、ほとんど気にならなかったと反論し、電話と時計とヘッドホンの充電が夜のチェックリストになると説明しています。
実体験も複数出ています。ピクセルウォッチ2のバッテリーが1日すら持たず二度と買わないという人、就寝中は睡眠トラッキングのために充電できないため日中は時間確認できず自宅ではつけ忘れるという声、逆に夜と朝の短時間充電で死んだことはないという人もいました。また OS がシンプルな端末ほど長持ちし、 WearOS や Apple 系は1日から2日がやっとだという総括もありました。
ゲイオジムウキベイ氏は睡眠機能を大きく売りにしながら30時間しか持たないのはかなり笑えると指摘。ヘイリーナート氏は 15% より正確という記述が何との比較なのか不明で意味のある文に見えないと疑問視しました。一方でオーデスタックス氏は全世代でバッテリー交換を容易にした設計に触れ、第5世代への継承を期待しています。注目はその交換機構が引き継がれるか、そして20日の一般販売開始です。
次はウェズコサッテト上で HTML をやり取りして、ほとんど JavaScript なしでリアルタイムなエスパーを構築するというブログ記事の話題です。ハッカーニュースでは賛否両論、どちらかというと否定的な反応が多く出ました。例えば、これは風刺なのか釣りなのか、なぜそんなことをするのか、普通のウェブサイトを作ればいいはずだというコメントがあり、さらにそれは余計な手順を足しただけの MPA だと畳みかける返信もついています。
つまりリアルタイムスパーを目指すあまり、もともとのシンプルな多ページ構成に複雑さを増しただけで、本質的には新しさがないという批判ですね。この種の技術提案は技術的に可能かどうかではなく、それで解決する問題が実際にあるのか、既存の方法より本当に優れているのかが問われていて、この投稿はその点で厳しい見方をされたようです。
まずは AI エージェントと一緒にコードを書くための新しい環境の話です。コードエディター Z のチームがデルタというマルチプレイヤー環境を発表しました。 AI エージェントと一緒にコードを書き、その成果物をレビューするための環境で、すでにプライベートベータへの招待が始まっています。
面白いのはこれが既存の Git リポジトリでそのまま動くという点ですね。会話や作業のツリー構造をリアルタイムで同期しながら、コミットとコミットの間の編集や会話が全て記録される。そしてデルタを開いていないチームメイトから見れば普通の Git リポジトリにしか見えないと。
その設計が大きいですね。コメントは会話の中の好きなコード行につけられますし、クラウドで実行するランナーならラップトップの蓋を閉じていてもエージェントは動き続ける。共有リンクがあればブラウザから参加もできる。エージェントはクロードコードを皮切りにサードパーティー製のエージェントハーネスとも同期するそうです。
インフラの話も興味深くて、デルダットデブは同じラスト製アプリを Web アセンブリにコンパイルして WebGL で描画していると言います。そして差分は折りたたまず全文表示、会話はドキュメントとして扱ってどこにでもカーソルを置ける設計。ここからハカーニュースの議論はコードの AI 要約をどう評価するかに移っていきました。
反対意見の代表格が AI による要約が苦手という人です。コードは簡潔でも LLM の3文は冗長になりがちで、数行のコードを説明する段落を読むか、要約が重要なエッジケースを見落とすかの2択になると、あ、そうだね、 X も Y もやってる、最初の分析では見落としてた、みたいな言い回しが多すぎるという指摘もありました。
一方で肯定的な意見もあるんですよね。会社のメンバー同士で長い LLM のレスポンスを読む価値は明確でない、だからこそ出力の何が正しくて重要かを選別し、洗練された結果を渡すのが人間の価値だという主張。他にも自分でプロンプトした大量のテキストは気にならないけど、ブログやプルリクエストにコピペされると腹が立つという意見の違いを指摘する人もいました。
効果的な使い方を報告する人もいます。問題と解決策の説明付きの小さなコードスニペットをプロンプトに含めるのがポイントで、機能拡張やバグ修正、新規コードのレビューに使っているとのこと。データベースのスキーマや API 仕様、アルゴリズムの概要が要約にあると、大きな差分を迷わずに眺められて、おかしな選択もよく見つかる。自分で書いていないコードは理解しにくいからこそ、最後は要約の品質に議論が集中していました。次は、 X ストア案外が公開した新しいモデル、グロック C.6 の話です。8月12日付で、グロックアイサグを土台に、長時間動き続けるエージェントと、より野心的なインタラクティブ及びビジュアル作業に焦点を当てたリリースとして発表されました。公開当日からカーサーとグロックビルドで使えて、初週は両サービスで利用枠が2倍になるそうです。
独立系の分析では、アーティフィシャルアナリシスの指標で61点を獲得して、フロンティアに並んだとされています。GPT のゴクロソウルの61点に並びつつ、クロードオプス5の63点や、クロードフェイブル5の62点に続く位置で、キミーさんをわずかに上回りました。グロック4、5比で5ポイント、グロック4、3比では23ポイントの上昇で、1ヶ月余りでの改善です。
エージェントとしての働きも評価されています。特定のベンチマークではクロードオプス5に次ぐ2位のエロスコアを記録し、別のタスクでは 50.7% の成功率で上位2位につけています。そして、このモデルの強みは価格にあるんです。
価格設定はグロック 4.5 から変わらず、入力100万トークンあたり2ドル、出力あたり6ドル、これをクロードオプス5の5ドルと25ドル、GPT の5ドル、ソルの5ドルと30ドルと比べると 60% 以上安いことになります。タスクあたりのコストで見ても 0.84 ドルで、同じく安価なキミ計算と並びながら、知能はわずかに高いとして、コスト対性能の面でフロンティア上にあると評価されています。
長期のエージェント作業ではどうですか？非公開のベンチマークでは、平均して約53ターン、入力トークンは約5億でタスクを完了したそうです。これに対してクロードオプス5の最大構成は、平均約103ターン、入力トークン約20億。つまりグロークはより少ない作業量で同程度の成果に達したという見方ですね。
注意点もいくつかあります。コンテキストウィンドウは50万トークンのままで、キャッシュヒット時の価格はグロック 4.5 の 0.3 ドルから 0.5 ドルに上がっています。そして同じベンチマークでもバージョンによって数字がかなり違って見えることがあって、例えば某ベンチマークではアーティフィシャルアナリシスが 88.4%、 X と AI の表では 26% という数字が並存しています。バージョンが違うので、比較するときは注意が必要ということですね。
続いて、ディープシークの新しいモデルです。ディープシーク V4 Pro 0813というモデルが、8月12日付で公開されました。これは大規模なミクスチャーのオブのエクスパータ構成のモデルで、V4 Pro の正式リリース版にあたります。ハカーニュースの投稿はオープンラータのモデルページへのリンクで、現時点ではホストが1プロバイダのみで、オープンラータはリクエストを直接転送する形です。
価格は入力100万トークンあたり約 0.44 ドル、出力あたり 0.87 ドル、コンテキストウィンドウは約100万トークンで、最大出力は38万4000トークンです。ハカーニュースの議論では、まずこの価格の安さに注目が集まりました。あるユーザーは、オプス 4.8 と競合する一方で、ソルやフェイブルよりは弱いけれど、その代わり約20倍安いと指摘しています。
ただ、そこに反論があって、トークンあたりの価格ではなく、タスクあたりの価格で見るべきだという意見があります。実務面の報告もあって、あるユーザーはコードレビューなどで使ってみて、タスクあたりのコストではかなり良いと話しています。対照的に、フラッシュというモデルは最初の誤りが多く、正解に達するまでちょっと待って、確認し直すといった自己修正を繰り返すので、自主塗料庫がディープシーク V4 Pro の約5倍になることもあるそうです。
もう一つの論点がキャッシュの経済性です。公開データを使った試算ではディープシーク V4 Pro はリクエストあたり約 0.0009 ドル、同等のオープスはキャッシュ書き込みコストを除いて 0.052 ドル、つまり約60倍の差があるという計算もあります。ただし、これはキャッシュ読み込み割引の前提によって大きく変わります。あるユーザーは、もし自分の通信料をソルで賄ったら、月に4000ドルから8000ドル相当になると記録しています。
視点の違う意見もありました。チャット GPT の月額200ドルのサブスクリプションで、実行 API コストとして1万6000ドル相当が得られるなら、補助金付きのサブスクこそが価格知能の両方で他を圧倒するのではないか、という疑問です。一方で、ディープシーク V4 Pro は自宅やレンタルの GPU でも実行できるけれど、ソルやフェーブルではそれができないという点も指摘されています。結局のところ、タスクあたりの実コストがいくらなのか、キャッシュ割引の前提が妥当なのか、サブスクと API 課金をどう比べるのかという論点は、まだ決着のつかないままでした。最後は、ドイツのデジタル権利団体ヘイトエイドが、メタの AI グラスをめぐって刑事告訴を提出した話です。 対象は特に例のバンメタのウェイファーラーモデルで、メタの経営陣、メガネ大手エスラ・ラクソティカの子会社、そしてフィレマンやアポロのオプティック、ミスタースペックス、メディアマークトといった小売企業まで含まれています。告訴はフランクフルトのデジタル犯罪捜査部門ZITに届けられました。
根拠となっているのは、人に気づかれずに撮影するよう設計された通信機器の販売を禁じるドイツ連邦のデジタルデータ保護法です。ヘイタードのマネジングディレクターは、スマートグラスから逃げ場はない、いつ撮影され、インターネットにさらされるかを予期しなければならないと述べています。ZT は告訴の受理を確認し、より深い捜査に値するかの予備的調査を日常的に行うと説明しました。
ハカーニューズの議論でも、この法律の核心は、録画機器がそれとわかる形で可視化されなければならない点だと指摘されています。つまり、この特定モデルが普通のサングラスと区別できず、周りの人が見分けられないことに告訴の実質があるというわけです。実際に同意なく録画されたと気づいた女性が TikTok に載ったという報道を上げるコメントもありました。
撮影中を示すランプや音をつければいいのではという提案も出ましたが、ランプは周囲の照明次第で見えないことがあるという反論や、録画中ずっと鳴るフィルムが回る音のような案もありました。ただ、あるユーザーはもっと根本的な問題を指摘しています。録画していなくても視界に入るもののデータはメタに送信され続ける。かつてメタの製品とは関わらない選択をしたのに、今は選択肢を奪われたという不満です。
そして、ヨーロッパのプライバシー規則に照らしても、監視エリアに入る前におおよそ目の高さで警告表示を置くことや、監視の範囲と状況を曖昧でなくすることが求められるという指摘もありました。家庭内や報道目的の例外があるからこそ、明確な告知がどうあるべきかの参考になるとのことです。デジタル通信規制当局が市場を注視しているというのがこの記事の結びでした。広告ブロッカー U ブロックオリジンが Facebook の広告ブロックをめぐる戦いを諦めるという話題です。技術の行方や Apple の役割、広告規制の実効性をめぐってコメント欄では熱い議論が交わされました。
まず、なぜ諦めることになったのか。コメントの中では、広告ブロックと広告配信の終わりなきいたちごっこが背景にあるとされています。あるコメンテーターは、AI がリアルタイムで画像処理できるほど速くなれば、Apple を含む誰でも広告をすべてマスクするブラウザのレンダリングエンジンを出せると予想しました。数年のうちに、ブラウザ上の広告ビジネスは終わりを迎えるかもしれないという見立てです。別のユーザーは、それこそスマート AI の最も心を沸かせる使い道だと賛同しました。
でも、そこに素朴だと反論する声もありました。むしろ逆に、AI が広告をサイトに追加したり置き換えたりして、除去できなくするシナリオが有力だと言うんです。そして、安全なブラウジング体験を確保するという名目で、ブラウザ上で自分で AI を実行することが禁止されるだろう、という警告までありました。
さらに、AI 時代の主役として上がる Apple に期待する前提そのものにも疑問が出ています。サファリにはそもそも内蔵のアドブロッカーすらないのだから、Apple が先頭に立つとは思えないという指摘。それに、Google との高収益な検索エンジン契約とも両立しないだろうという話もありました。Apple は監視エコシステムに薄い間接層を足しただけなのに、クリーンな評判がついているのは驚きだという声や、Apple 自身もますます多くのサーフェスで広告を売っているという指摘も出ています。
広告規制の実効性も論点になりました。人間が広告かどうか見分けられることはほぼ普遍的な法的要件であり、それを妨害すれば窮地に立たされるという主張がある一方で、執行の実態を疑問視する声も強く、メディットのレビューボットやプロモボットの現状、従来メディアも口先だけではないかという批判が出ていました。アメリカには広告に対する法的制限がほとんどないという印象だ、という異なる見方もありました。
最後に、サファリとアドブロッカーの実情について。サファリは最初にアドブロッカーを殺したと評する声があった一方で、サファリではアドブロッカーは普通に動き、以前ほどの柔軟性はないが殺されてはいないという反論もありました。人々が好きなものを作り続ける限り、その評判は続いていくという話です。この流れの中で、あるコメンテーターは、今後リリースが予定されているオープンソースブラウザレイディーバードが、ますます楽しみになったと語っていました。
次は、日本語のオープンモデルとして話題のクエンから、大きな新リリースが出ました。ハギングフェイスに公開されたクエン3.8 です。モデルカードによると、これはクエンのオープンモデル史上初めて、最高峰クラスと言われるクエンのマックスクラスが公開されたものになります。コーディングや専門業務、研究、 長時間かかるエージェントタスクで性能が向上しているということです。
規模の話をすると、パラメーターの総数は 2.4 兆、一度に活性化されるのは950億、つまり巨大なモデルの中でも必要に応じて一部だけを使う専門家混合の構成になっています。ただその実態は約 5TB のモデルだという指摘もあり、あるコメンテーターはカードの宣伝文句が良すぎて信じられないくらいに見えると懐疑的でした。実際損失なく動かすと 4.9TB ほどになるという報告もあります。一方で1ビットに圧縮すれば約 400GB まで小さくなるという話もあり、モデルによっては家庭の大きなパソコンでも自分で試せるという現実が見えてきます。
ここで議論になったのが圧縮版とフルモデルの比較です。1ビットに圧縮したものをフルモデルと比べるのはミスリーディングだという批判がありました。大きなメモリを積んだ Mac なら家庭でもいじれるが、高性能なミニ PC を4台使ってもその1ビット版を動かすのは難しく、自分のハードウェアに合ったサイズのモデルを使うべきだという主張です。これに対して、巨大な1ビットモデルは通常損失なしの版との乖離が数十パーセント以内に収まり、モデルの構造自体に情報が符号化されているため圧縮による損失が緩和されるという反論も出ました。
またこのモデルが他社の最高峰モデルのどれくらいに相当するかでも意見が割れました。あるコメンテーターは、別の高速モデルでもすでに最高峰クラスに届いていると主張しつつも、実際に使ってみた別の人は知能の面ではまだそれほどに達していないと反論しています。ハードウェアの制約も話題になりました。ある高性能なグラフィックスカードは別のモデルとは違い、複数枚を高速で連結する規格に対応しておらず、 PCIe バス経由だと同期のコストが約7倍になるとの警告もありました。
そして次の注目ポイントとして挙がっているのが制約です。このオープンソース版は視覚入力の能力が削除され、一度に扱える文脈の長さもハイエンド版の100万トークンではなく、より短い25万トークンに制限されているということです。公式の最高級版はこのモデルを土台にして、視覚入力や思考しないモード、規定で100万トークンの文脈、公式ツールなどを追加したものだそうです。本格的な性能を試したい層と自分の手元で動かしたい層とで注目すべきポイントが分かれる形になりそうです。続いては AI ボットを装った大量の脆弱性スキャンの話題です。あるユーザーがここ1週間多くのサイトで AI ボットを装った不正なユーザーエージェントによるアクセスが急増していると報告しました。実際にはIP 検証やボット認証の仕組みを通過できない偽装されたものだということです。
背景にあるのは AI ボットのトラフィックが急増しているという統計です。5000以上のサイトを対象にした調査では、ボット対人間のトラフィックの割合が3割を超え、そのうち AI 関連のボットが占める割合は90日間で 11% 増えて 28% に達したとされています。主要な訪問者の中では、検索エンジンのクローラーが約2割、ウェブサイトの指標を集める SEO クローラーが約2割、AI 検索のクローラーが1割以上という内訳でした。一方で、AI チャット経由で人間がサイトを訪れる割合はまだ 0.1% とごくわずかで、しかも 9% 減っています。
では、こうした偽ボットをどう見分けるか。あるコメンテーターは、挙げられているユーザーエージェントの多くは偽装されると指摘します。IP アドレスの所有者を確認できるデータベースで調べ、主要な VPS、つまり仮想サーバープロバイダーをブロックすれば、偽ボットの大半は消えるというのです。ただし、住宅用の回線や乗っ取られた携帯端末から動く例もあるので、リンク先のソースコードを鵜呑みにせず、実際に動いているコードを逆コンパイルして、AI 使って解析すべきだという話もありました。新しく公開された脆弱性を探している可能性もあるが、どのような URL をリクエストしてきているかの集計が必要だという指摘も出ています。
ただ、発信元の IP の帰属そのものが不安定だという警告もあります。国をまたぐ光ファイバー回線は傍受され、任意の発信元 IP を注入できるため、中国やロシアといった帰属の判定は脆い土台の上に立っているというのです。これに対して、国をつなぐ回線は複数あり、出入り口の両方を制御しない限り、探査パケットが発信国に戻ってくる痕跡が残るという反論もありました。
対策の面では、サーバーで仮想プロバイダーからのリクエストを止める方法が紹介されました。ただし、正規のユーザーも仮想サーバーを使っているため、単純にはできません。有料の IP 帰属データベースを使えば拒否できるが、年間およそ4万ドルと高価だという説明もありました。ある開発者は、自作のオープンソースのハニーポット、 つまり罠を張って攻撃を記録する仕組みが、ボットネットのスキャンを収集し、ブロックリストを公開していると紹介しました。その一方で、データセンターを塞いでも、悪用者は住宅用プロキシに移るだけで、単にコストが高いから避けているだけだという冷静な指摘もありました。サイトをスクレーピングするプロジェクトが巻き添えで壊れてしまうという懸念も出ています。
それでも、現実的な着地点はありそうです。小規模な事業者なら、年間2000ドル程度のデータベースを使い、AI と IP 付属の分類システムを自作したという報告もありました。完全に防ぐのは難しく、正規ユーザーへの巻き添えとのバランスが続くというのが現状のまとめになりそうです。
最後は、少ししんみりする話題です。アミガという1980年代のパーソナルコンピューターの中核ソフトウェアであるアミガDOSを開発したティム・キング博士が7月末に亡くなりました。家族が問い合わせに対して確認したとのことで、訃報は彼の名義で報じられています。
キング博士はケンブリッジ大学で計算機科学を学び、1979年に博士号を取得しました。在学中に開発したのがトレイポスという複数のプログラムを同時に動かせるオペレーティングシステムです。1984年にメタコムコという会社に入社して、このトライポスをアミガ向けに発展させ、アミガDOSとして新コンピューターの OS に統合しました。その後、1986年には自ら会社を立ち上げ、OS や並列処理、そしてトランスピューターという当時の革新的なプロセッサ技術などを手掛けました。さらに後には、インターネット接続サービスを提供する企業も創業しています。アミガのソフトウェア史の重要な一章を築いた功績です。
ハカーニューズのコメント欄は、個人的な追悼や体験談で埋め尽くされました。あるユーザーは、今日までこの名前を知らなかったが、DOS ユーザーではなかった自分にとって、アミガDOSがコマンドラインインターフェースへの入り口であり、数年後に Linux のコマンドラインを学ぶ土台になったと感謝を述べました。アミガを通じて本物のコンピューターに出会い、アミガDOSのおかげで本格的な C 言語のプログラムを開発できたという声もあります。初めて使った本物のコマンドラインを備えた OS であり、そこで C を学んだという体験談も複数ありました。
当時の熱気を伝えるエピソードもあります。あるユーザーは、アミガ1000で C を学ぶために、1985から86年にかけて、コンパイラとマニュアル一式に300ドルを工面したと振り返り、今やはるかに優れたツールが無料で手に入るのは感慨深いと語りました。また、アミガは優れたビデオ性能を実現できた、その理由の一部が OS にあったという指摘もあります。キング博士に何度か会ったことがあり、自身の会社と彼の会社がいくつかのプロジェクトで提携したという人もいました。あるユーザーは、1985年に自宅でアミガを欲しがっていた記憶と、数年後に読んだハッカーズという本で、運命が決まったと振り返っています。
亡くなった本人とは直接関係ないかもしれませんが、この訃報を受けて、あるユーザーは、あるイプや安らかに言った哀悼の言葉を寄せています。1980年代のパーソナルコンピューターの黎明期を支えた一人の開発者の死が、これほど多くの人の記憶と体験を呼び起こしたということは、彼が築いたものがそれだけ深く根付いていた証拠でしょう。まずは、数学者ティモシー・ガバーズ氏のブログ投稿が話題になっています。OpenAI が数学と理論計算機科学の主要問題10問を解いたと発表した直後に書かれたもので、その中にはヒソフィック群の最初の構成と、K 個の3からなる多重色ラムゼー数が K に関して超指数的に増えることの証明が含まれています。
ガワーズ氏は、前者を群論で最も重要な未解決問題の一つ、後者は自分の生涯で解かれるとは思っていなかった、ラムゼー理論の主要未解決問題だと評していますね。結果は異常に印象的だと言いながらも、LLM が数学の全側面で全人類より優れているわけではないと留保しています。もし優れているなら、速度面の利点で結果の洪水が起きるはずだ、と。
興味深いのは、LLM が判例だけでなく難解な命題の証明も見つけられる一方で、最も有名な解決済み問題のほとんどは判例によるものだという指摘です。ヤコビアン予想や単位距離予想も含まれています。判例が得意という理論を確立するには、何が判例の発見にあたるかを決め、そしてなぜ LLM がその種の問題に適しているのかの説明が必要だと論じています。
コメントではあるユーザーが実際の仕事で高度なモデルを試したところ、データは取得したもののフリーランスではなく正社員を、指定国ではなくエージェンシー所在国の求人を返したと報告し、知能と呼べるものは示されていない述べています。これをめぐって議論が分かれました。プロンプトが曖昧に解釈できたとする意見もあれば、 LLM には地理の感覚がないと断じる声もありました。
別のユーザーは同じタスクが別のモデルでは問題なく動いたと報告しています。そして数学については多くの数学者の作業が同じ組み合わせ的抽象化パターンの探索だったとして、 LLM が多くの数学領域で圧倒すると確信しつつも、重要箇所には知能と呼べるものは存在しないと主張しています。
ガウアス氏自身の結びの中期も全文引用されていました。 LLM が人間レベルのより広い問題クラスに到達した良い兆候は、新しく驚きでありながら、後から見れば美しく自然に思える方法で定理を証明し始めた時で、それらは偶然にはスタンブルしにくい方法でもあるべきだと、何がそのような証明に当たるかは難しいけれど見ればわかるだろうという内容です。
次は自動ナンバープレート読み取り機の話題です。犯罪分析の専門家で元犯罪アナリストのアンドリュー・ウィーラー氏が、ナンバープレート読み取り機による履歴の検索には令状を要求すべきだと論じています。ポイントは機器の存在そのものではなく、過去のデータを遡って検索する行為が違法な捜索に当たるかどうかです。
ウィーラー氏は実際に裁判に関与していました。バージニア州ノーフォークの事件でこの履歴検索が違法かどうかが争われましたが、裁判所は原告の主張を退けました。判決は、ALPR による監視はいつかは憲法上のプライバシー基準に抵触しうるが、少なくともノーフォークでは答えは今日ではないと述べています。ウィーラー氏は問題はもしではなくいつだとしています。
彼は過去の判例を根拠に挙げています。携帯基地局情報に令状を要求した判例、ジオフェンス令状に関する判決、ドローンによる過去の航空画像検索の事例です。これらと同じ論理で、全市にカメラが行き渡ればナンバープレートの履歴検索も同じ扱いになるはずだと。そして盗難車の能動的なフラグ付けのようなリアルタイムの対応と、過去30日間の位置を遡る履歴検索は区別されるべきで、履歴検索への令状要求は警察捜査を深刻には妨げないと主張しています。
ただデータを保持しない現状は非常に悪い、乱用防止基準は中根だとし、州法による令状手続きの義務化を提案しています。一方で犯罪抑止効果のエビデンスは今のところパッとしないとも認めていて、このあたりの率直さは信頼できますね。
コメントではそもそもの故障への反発がありました。ライセンスプレートリーダー呼ぶのは不十分で、実態は汎用のインターネット接続カメラであり、ファームウェア次第で何にでもなり、アクセス権があればいつでも再プログラム可能だという指摘です。ドアベルカメラが後に集団監視ネットワークに参加した前例も挙げられています。一方で言葉遣いをめぐっては、言語と法定用語が技術に追いついていないだけで悪意はないという用語もあれば、警察に都合のいい枠組みだという反論もありました。
そしてこの言葉選びは国民を無力化するためのメッセージングだという意見もありました。ライセンスプレートリーダーは監視装置より不安を煽らないと。またスマートフォンの方がポールカメラより強力な監視装置なのに誰も行動を変えないという懐疑的な声もありました。いずれにせよこういった技術はリモートで管理でき、現場でアップグレードでき、複数が相互接続されたコンピューティングデバイスだという現実を踏まえると、プライバシーへの影響は想像以上に大きいかもしれません。
次はソフトウェアエンジニアリングをめぐる議論です。ブロガーのフローリアン・ヘレングト氏が、AI はエンジニアリング文化の弱いプロジェクトをより早く失敗させると論じています。エンジニアリングとは無関係の AI 生成のコードを日曜日に大量に作るというのが2026年の姿だというんです。旧来のやり方との対比が鮮烈です。
2020年には休暇から戻った最年長のエンジニアが混乱したコードベースを目の当たりにするのが典型でした。一方2026年の月曜朝には7件のプルリクエストがあって、最初のものがプラス24,506行、マイナス3,938行という規模で、 AI 生成の説明文もついている。チームは金曜以来、以前なら数週間かかった量の変更を生み出している。要するに AI が速度制限を取り払ったと表現しています。
そこで問題になるのが、この速さが本当にいいことなのかです。コメントでは、以前は人が座ってやり方を話し合ったけれど、今はエージェントに数時間プロンプトしてプルリクエストを開く。訓練されていない目には機能して見えるため、 誰も仕組みを理解できない地点まで進み続けるという指摘がありました。これはより早く失敗の逆ではという問いかけですね。初期のハードルで諦めていた人を深みにはめ、プロンプトで抜け出せるとの偽りの希望でスパゲッティをさらに深くすると。
著者自身も動きが早すぎて誰も被害が積み重なる前に止める現実的な機会がない、より深い混乱にはるかに早く到達すると認めています。データの出どころを尋ねられた作成者がクロードに聞いてみようと答えて会話リンクを送る場面や、4回目のバグ修正を AI に頼んで翌日に回す場面も描かれます。
この議論から派生したのが、オワラクが AI コードを禁止したという記事の話題です。あるユーザーは短期的な利益は長期的な痛みの処方箋だとし、 AI ファンボーイの言うことより行動を見よと。ただし、オワラグの禁止は著作権が理由で、モデルの実際の出力の評価とは解釈できないという反論もあります。さらにこの方針にはレビュアーの負担、 JDK 依存の安定性、そして AI 生成提出物の著作権と知的財産が未解決という3つの理由が挙げられていました。
同じオリュー内でも、グラー IBM の方は Linux カーネルの方針に近く、 AI 提出は許されるが人間の提出者が責任を負うとされています。つまり AI コードそのものを全面禁止しているわけではないわけです。別のユーザーは、小規模スタートアップがコード生成でより早く市場に到達して市場適合を見つけたら、それは長期的な痛みなのかと問いかけています。著者は、負債は負債でトレードオフを理解し、明確な返済計画があれば意図的な負債は問題ないと答えています。誰もが1日で以前の1年分のコードを埋める時代に責任の取り方が問われていると言えるでしょう。
最後はメタの収益化プログラムの話です。オーストラリアの報道によると、物議を醸すタイプのクリエイターがメタが運営する収益化プログラムから利益を得ているという問題が取り上げられています。
コメントでは特に選挙前の時期に注目が集まっていました。あるユーザーは、選挙の前には戦略的に攻撃的な、つまり人を苛立たせるような内容の発信者に報酬が与えられているように感じられると述べています。収益化の仕組みが波風を立てる方が儲かるような構造になっているという懸念ですね。
すると、 AI を使って報酬を搾取できる問題には触れないのかという声もありました。プラットフォームの収益化プログラムが機械的な生成コンテンツにどう対処するのかという観点ですね。
結局のところ、こうした収益化プログラムがどのような行動を実際に報酬で強化しているのかが本質的な問いなのだと思います。プラットフォーム側は公式には健全なクリエイター支援を掲げつつも、現実には過激で刺激的な内容の方がエンゲージメントを稼ぎやすく、収益化につながりやすい。制度設計と実際の成果の間にまだ埋まっていない溝があるということでしょう。
選挙のような社会的に緊張が高まる時期ほど、この仕組みの影響力は無視できません。モチベーション設計の結果としてどんなコンテンツが生まれるのか、プラットフォーム側の説明責任が問われていると言えます。はい、ということで今日もたくさんの話題をお届けしました。まずはグロック4、6の公開、それからテールスケールが明かした16年前のサイロヤノのバグ、メタの AI グラスをめぐるドイツでの刑事告訴、そして U ブロックオリジンと Facebook の攻防など盛りだくさんの一日でしたね。
そうですね。中でも特に注目だったのはやはり AI 系の話題で、ロバボンの4億ドル調達やディープシークの新モデル、クエンの公開、それに LLM が得意な数学の話まで本当に幅広かったですね。あとはアミガドスの開発者ティム・キング氏の訃報は心に残りました。
ええ。それでは今回の配信はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。